ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は久しぶりの偉人探訪ドライブです。はい、今回取り上げる偉人は戦国時代の名武将直江兼続公でございます。まあちょっと前にね、天地人という大河ドラマありまして、全国的にもバッとなったわけですけども、まだまだ我々の知らない兼続公の魅力があるんじゃないかということで、やってきたのが関越道六日町インターチェンジからおよそ10分、直江兼続公伝政館でございます。どんな施設なのか、南魚沼市商工観光課の相沢さんに詳しく聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず施設のことからね、直江兼続公伝政館、どんな施設になってるんでしょう。
はい、郷土の英雄直江兼続公の栄光を称えた、記念館になっております。
さっき先輩は 功績を称えた。
あ、そうでしたね、功績を称えた記念館。
なるほど、そういうことですね。展示内容としてはどんなのが。
まずそちらに見えますのが、はい、坂戸城後ろにある山なんですけど、
はいはいはいはい、
そのジオラマがまず展示してありまして、
あったりとか、
はい、あと中の方ですと、まず直江兼続公とか の紹介DVD が見ることもできますし、はい、あと甲冑とかも展示してあります。
お、まあ、じゃあ内容の方はこれからねお伺いするとして、じゃあちょっとジオラマからいきますか。
はい
はい、ジオラマ結構でかいですね。
そうですね、
うん、もう K さん触りまくってるじゃんこれ。あ、坂戸城ってそもそもどんな城でしたっけ。
そもそもは直江兼続の
主君であった上杉景勝の、まあ、居城であった。
はい、難攻不落の城と言われてたんですよね。
一度は落ちたことがないということで、はい、それにちなんでお守りも証拠たくましく落ちないお守り。
受験シーズン、これはもうねすごいですね。よく見るとね、山頂方面にはいろんな砦がですね、
いっぱいあり
ますね。イメージ万里の頂上ですね。尾根沿いにこうずっと砦みたいなのがあって。
本当だ。
まあ春日山城とかもこういうスタイルですよね。
そうですね、うん、はい。
相田さん、この辺は何の展示なんでしょうか。
直江兼続に関わる古文書とかの展示を、
はいはいはいはい、
になってます。
上杉古文書って書いてありますね。
そうですね、
うん、これは大館の欄の
古文書にな
りますかね。
そうですね、
穴沢古文書、
はい、
ね、そう。相沢さん、いちいち先輩の目見ながら、先輩やめなさいよ
ちょっと不安だろ
これ立派な甲冑がありますけど、まあ、当時ものの レプリカというか。
レプリカですね、はい、
これはレプリカっぽくねえけど、
これ本物だと言われてまして、最後の坂戸城主と言われている堀家、上杉家が会津に封された後に、まあ、堀家が上田の将の方を統治する形になったんですけれども、まあ、その時堀家で所蔵していたと言われている甲冑が、まあ、近く のお寺さんに保管されていて、まあ、それをちょっとお借りして展示しているという形ですね。
これは何かこう見ただけで風格がありますもんね。
まあ、ここ
出ました、はい。おときさん、直江城何でしたっけ。これパンフレット読むな、パンフレット先輩正解は、
はい、正解はですね、徳川家康が、上杉景勝に対して、なぜ自分の言うことを聞かないんだというふうに質問したものに対して、挑戦状的な内容でですね、返した書状と言われてます。
すごい、向こうからしたら無礼者みたいな感じの、挑発するような感じの書状だったんですよね。
そうですね、もう本物は徳川家康がその場で引きちぎって燃やしてしまって現像しないと言われてるぐらい非常に頭にきたというふうに伝えられてます。
うん、でも頭に来たから、じゃあお前のとこ行ってやるわっつって大軍勢で来たわけですもんね。
う
ん、
そうですね。で結局これが関ヶ原の戦いの引き金になったという戦いになってますので、
はいはいはい、あ、そうなんだ。
そうですよ。あ、徳川上杉とこ行ったぞ、じゃあその隙を突いて俺たちがっつって起こしたのが西軍なわけですからね。
は
い、うん、だからな、上杉さんが間に合ってたらもしかしたらね、天下変わってたかもしれないですね。
そうですね、
うん、それのレプリカが展示されてると、はい、結構長かったんだな。
これだけで3メートルぐらいあるね。
ありますね。
それプラスまだある。
うん、
いやいや、今
この紙芝は何でしょう。これもなんか由緒ありそうですか。
そうですね、こちらがですね、あの直江兼続公の、まあ、弟であるあの大国実頼公が実際着用されたというふうに言われているものを、こちら米沢の方から、まあ、あの分けていただいたといいますか、はい、で飾らせてもらってます。
そう、1600年代初期ぐらいとか、
ね、そうですね、
は
い、
1690年とかぐらい。
へえ、状態いいですね。
ね、400年前の紙芝とは思えないな。上杉掛勝公若短冊掛け軸、本物ですか
と思います。と聞いてます。
すげえ。言うさればつゆも宿りし軽かやに延べの秋風心して吹け。相沢さん、これ意味ってどういう意味になるんでしょうか。
そうですね、はい、意味はつゆの宿った、方ばかりの、かやに野原の秋風が、つゆを落とさないように優しく吹いてくれという。あの、はい、
さすが調べてますね。相沢さんね、
なんか後ろにもなんか本物っぽいのいっぱいあると。
そうですね、これ3つ並んでるのは、うん、あの直江兼続公が実際使ったというふうに伝えられている。
マジ、
まあ、軍船と軍配と、あとはまあ兜といいますか傘といいますか、
はい、こんなまだあったんだ。
なんかそれっぽく見えないです。
これは残念ながらですね、カメラ撮影禁止でございますので、ご覧になりたい方は直接来てもらって見てもらうしかないけど、重みあるよ、ものすごく。やっぱり使ってたんじゃないかっていう。
いいものありますね。
いいもの見たね。
いいものありますね。
すげえわ、いいものあるわ。
はい、おたくちゃん、多分このような感じで金継ぐ子に触れたのは初めてかと思うんですけども、感想どうでしょう。
そうですね、すごいあのコンパクトにまとまっていて、うん、それでいて結構深く知れるっていうのがすごい良かったですね。
うん、あのもう建物自体もね、これ古民家なんですよね。
あ、そうですね、もともとは古民家だったものを、はい、
移築してというか、
名古屋兼続公の生家をイメージした、はい、
建物になってますね。
そうですね、はい、
入場料、
はい、
開館時間、休館日など教えてください。
はい、はい、入場料が大人が300円になりまして、
安い、
子供が150円、うん、となります。木曜日が休館日になっております。
なるほど。
ただ、12月8日から冬季休館になってしまうので、はい、その点ちょっと注意していただければ。
あ、冬の間は入れないんだ。
はい、
なるほど。開館時間は
午前10時から午後の4時までになっています。
なるほど。じゃあ最後にラジオを聞いている皆さんに何か PR があればお願いします。
はい、京都の、英雄直江兼続公の、貴重な、展示品もございますので、ぜひこちらに訪れた際は、電線館の方にも、遊びに来ていただけると嬉しいです。
はい、確かに兼続公が使っていたんじゃないかっていうあの名品3品ね、
うん、
なんかこう見るとゾワッとくるものがありましたので、ぜひ皆様も来てみてください。